天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年3月31日タックポッドキャスト第74回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
はい、今週も始まりました。
はい、
はい、シャンシャン行きますよ。シャンシャン、
はい、
アップルがですね、
はいはい、
21日、この3月21日にイベントを実施せずに新製品を発表したということですね。
はいはい、
これちょっと驚きましたね。
なんかこれは小出しにしてもっと大きい発表が、まあ、なんかこう皆さんの予定では4月の4日にあるんじゃないかということで、こう同時通訳とかね準備されてた方、まあ、お友達にいらっしゃったじゃないですか、ね、いやみたいな感じでびっくりしましたけどね。
そうですね、今のところ今日の収録は、3月の27日ですけれども、招待状とか誰にも届いてないですよね。
まあこのタイミングでなければね、
そうですね、まあ、配信されるのは31日ですので、もしかしたらその時は何か発表があったらね、なんじゃこれやっていうことになるかもしれないですけれども、現時点ではそんな話はありませんよということです。
はい
はい、Apple が今回は iPhone と iPad とアクセサリーの、まあ、一部を発表しましたけれども、まあ、ざっくり言うとまずは iPhone の SE、 これが 32GB モデルと 128GB になって 16GB なくなっちゃいましたね。で 9.7 インチの iPad ですね、今まで iPad Air とかって言ってたのがiPad に名前を、まあ、戻したって言っていいんですか。
そうですね、
まあ、改名したということにしときましょう。
事実上あれですもんね、厚みもね戻ったと思っていいんですよねこれね。
まあ、エアーの時みたいに薄くないっていうことですか、
ね、はい、
うん、そうなんですね、
ですのでなんかエアーにしてみたけどやっぱりっていうので、もう名前も取って名前だけ戻したっていうよりはもう結局仕様が変更されたっていう感じですかね。はい、
でこれは iPad Pro じゃないんであくまでも、Apple Pencil も使えないし、まあ、スピーカーもあの4スピーカーとかじゃないっていうことですね。
はい、
あとはちっちゃい方のタブレットとしての iPad Mini 2ですか、
はい、
これがなくなっちゃいましたね。安かったやつですね、今残ってるのはこれ、もちろんこの辺がちょっとよく分かんないんですけど、
iPad はマトリックスがすごい増えちゃって、もうなんか日もさちもいかないっていうか、まあうね、こう違いを見つけ出すのが結構厳しかったんで、ちゃんともなんかちょっとちゃんと整頓されてこうシンプルに向かう方向なのかなっていう気はしますけど、それでもちょっとやっぱり多いですよね。まあ、ただプロ端末として2つ、そうじゃないモデルとして2つっていう風なマトリックスなのかなって言って、そのうちの1つはやっぱりその大きいものがあって小さいものがあるっていう風なのかなっていう風に思いますけどね。いわゆる A4 サイズと B5 サイズっていう感じ、B5 サイズと、A5 サイズっていう感じですね。
とりあえずが4種類っていうことですね、全部で、まあ、プロとかミニだとか含めて、はい、iPad と頭につくものはっていうことですね。
はい、そうですね、はい、
そういうことなんですね。でアップルウォッチが新しい
バンド？
バンドですね。あの本体は全然変わってないですもんね。
というイメージですね。はい、
まあ、いわゆるあのナイロンバンドはいろんな色が出ましたね。
あ、一色じゃなくてこう数色こうストライプみたいになった感じのとか、
あ、そうですね、
ちょっと、あの違う感じのが出ましたよね。
で、あの待望のナイキモデルのバンドのみの発売っていうのも出ましたし、LWS の新しいバンドも出ましたね。
出ましたね。
で今のあったナイロンバンドなんかのバンドルされたモデルの、初期状態でナイロンバンドがついてるようなモデルがなくなるようですね。
まあ時計ってやっぱ嗜好品っていう部分がすごい強いせいなのか、ラインナップ多すぎでしたよね。選べる種類が、初めのなんか本体と、バンドが別々になんかもう本当にカスタマイズして買えますみたいな感じだったので、在庫の管理とかが大変だったんですかね。ですから初めの時計本体と買えるバンドの種類っていうのをぐっとその縮めて狭くして、それでそれを買ったら、まあ、あの サイズはあのなんていうんですかね、2種類ありますけども、まあ、どれでもつけれますよみたいな風で、後から買ってねっていう風に変わってきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、大体の人って1本じゃなくってバンド何本か後から追加して買ってらっしゃるっていう消費者の動向っていうのも見て取れたから、ああじゃあグッと減らしていいんじゃないかなっていうふうに、まあ、アップルが思ったっていう考え方もできますよね。
うん、そうですね。最初についてるのはまあ置いといたとして、いろんなもん買ってねっていうことなんでしょうね、
うん、そうですね、
その方がいいのかもしれないですね、まあ、気分も変わるしですね、
う
ん、
そうですね、
私はそう思いますね、うん、で iPhone の7と7 Plus にプロダクトレッドが追加されました。
なんか語尾強めですけどね、
うん、128GB モデルと2号のモデルなんですけど、
はい、
私買いました、真っ赤なセブンプラス、
はい、
もう楽々本ですよ。
でもなんか散々あのなんかこんな大きいの持てないんですよみたいなことをおっしゃってませんでしたっけ。
はい、持てないですね。私今日ですね、
はい、
あの初めてそれ持って出勤したんですけど、
はい、
一度手に持ってなんですかね、はい、歩きながらできるかとか試しましたけど、
はい、
できませんでした。
やっぱりカバンの中にインとか、
ね、
ポケットにも入らないからなんかもう嫌だとかって、もう初めはすっごいもう否定的でした ね、プラスに対してね。
今まだコートトレンチコート着てますんで入りますけど、はいはい、スーツのポケットに入れたらはみ出すというのが分かったので、
やっぱりあれズボンのポケットですよね、
うん、ポケットに入れて歩くのは SE だなということで、帰りは SE をポケットに入れてカバンの中に7プラスを入れて帰ってみましたけども、それで全然問題なかったですね。
それ全然問題ですよね、せっかく買ったのに。
まあいいんですよ、いいんですよ、あの、まあ、例えば乗り物の中とかねでは出しますから、そういう意味ではまあまあまあまあしょうがないのかなと思いますけど。
なるほど、
うん、
7持ってらっしゃる方でも、まあ、7のね無印もしくはプラスを持ってる方でも、もう一台こう赤いの欲しいって買われる方が ね、
そうですね、
結構いらっしゃってね、うん、どういうことなんですかねこれね、
うん、今回3月25日の0時1分から発売ということだったんで、
うんうん、
まあ、私の職場この3月移動する人多いんでですね、私も何回目かわからないぐらいの24日送別会が終わって夜帰ってから23時50分に目覚ましをかけてですね、
はい、
23時50分に起きて0時1分に備えました、
はい、でもなんかこれまでは4時とかっていう、4時っていうのは16時っていう中途半端な時間でしたよね、
うんうんうん、
売り始めがね、
はい、
ですのでやっぱり仕事中でどうしてもそのなんて言うんだろう、アクセスできないっていう方がいらっしゃったので、うん、まあまあこの深夜っていう時間帯は、まあ、それでもお仕事中って方はまあいらっしゃるとは思うんですけれども、あの確率としては少ないので、まあ、やっぱりこの夜中に持ってくるっていうのがまあ一番いいのかなっていう気がしますね。
そうなんです、だからそれで集中するかなと思って、
うん、
ちょっと早めに起きてやったんですけど、12時1分にアクセスした時点では、うん、なんかまだリンゴマークみたいな感じで
ですよね、
うん、俺もしかしてこれアクセス集中とか思って、しばらくして12、3分になってって選べるようになって、
うん、
もしかして出遅れたかなと思ったんですけど、25日に注文して26日の日曜日には届きました、
うん、よろしゅうございました。
はい、もう満足満足
結構ベゼルが気に入らんというふうなコメントを多々お見かけしますけれども、その辺は別にダイトさんは気にならない感じですよね。
全く気になりませんね。
私もなんか iOS ものは、まあ、こうあの白が選べるようになってからは基本的に白いのを買うので、まあ、ベゼルは全部白なんですけど、
はい、
まあ、別に私も使ってますけど、まあ、あのなんていうかな、オフにした時にまあ縁というかがね、どうしても黒いっていうのがまあ気になるかって言ったらまああれですけど、でも慣れちゃえばそんなことないですけれどもね、
うん、まあ別にその好き嫌いはいろいろありますから、あの黒な好きな人が悪いわけでもないし、
うん、
白が好きな人も悪いわけじゃないし、いざとなったらね、あのフロントパネルだけ黒に交換すればええんですね。
まあそうですね、そういう多分キットもね、
まあ、まあ
おそらく出ると思いますので ね、
うん、まあ、そういうところだと思いますんで、
はい
はい、というわけでこの春の新作発表でアップルがさまざまなものを出しましたけれども、私はこのプロダクトレッドの iPhone ですね、これも非常にお勧めします。のただ7プラスはですね、でかいです、
はい、
あの皆さんには慎重になって、特に男性で普段カバン持たない方は慎重に選ばれることをお勧めしますね、
はい、
まあ、私はちょっと後悔してます、
はいそうですか、
はい。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年3月24日14時27分にリツイートした記事です。日本通信ソフトバンク網による格安 SIM 開幕 SIM を発表、データ SIM で税抜き月880円、アスキー JP からの記事です。
はい、
これはうちの番組の以前に取り上げました日本通信 B モバイルがソフトバンクの MVNO として新たにデータ SIM を出しましたということなんですね。格安 SIM っていうことなんですけれども、データ通信のみの SIM で月880円って書いてますけど、これ1ギガの値段なんですね。でも実際には、
うんうん、
まあ、なのでまあそんなめちゃめちゃ安いということはないと思います。
そうね、用意がラインナップが1ギガ、1、3、7、30ギガなんですよ、
うん、
で今までまあ日本通信 B モバイルの場合は25ギガっていうプランがまあ出て、まあ、大体のところが10ギガだったのが飛び抜けてたっていうのに、またさらに輪をかけてソフトバンク網になったら30ギガっていうのになったので、1ギガ自体は高いんですけれども、まあ、880円ということで、でも30ギガになるとこれがまあ5000円切った感じで4980円、これまあ税別ですけれども、
はい、
ということになりますので、まあ、まあ、どちらかというと焦点はその大きい方なのかなっていう感じがしますね。
そうですね。ただこの記事の比較表によるとですね、
はい、
1ギガだとソフトバンクだったら3200円と、
うん、
で B モバイルだと800円で節約率 73% でお買い得みたいなことで書いてあるんですね、
はいはい、
で30ギガやったらソフトバンクは8300円、はい、B モバイルが4980円で 40% 節約率なんでって書いてますけど、ま
あ、はい、
難しいところですよこれもですね。
あ、そうですね、今おっしゃってるのの比較というのはソフトバンクもを使っているので、ソフトバンク対、まあ、B モバイルのソフトバンクもということで、うん、まあ、同じ回線で、まあ、契約の先が違うとだけでこんなに違うっていう、まあ、その話ですよね。
そうです、そうです。
ただこんなにあっても、まあ、どれだけスピードが出るかっていう使いやすさ、使いやすさというか快適さの問題も含んでますので、これちょっと始まってみないと何とも言えないなっていうのがちょっと私の意見ですけれどもね。
まあ本当にその通りですよね。これはやっぱり快適さっていうのは体感してみないとわからないもんですから、
うん、そう
ですね、どう考えられるかっていうのはよく見極めて使わないとダメですね。
はい、うん、そうなると思いますね。
ただまあ以前の番組でも取り上げたように、ソフトバンクで買った SIM ロックあり、 SIM ロックありの iPhone や iPad で今回使用できるということなんですね、
うん、
これがですから、まあ、どういうふうに皆さんに受け入れられるのかというのはちょっと注目しているところはあるんです。
機種もですね、 iPad に関しては SIM の入るタイプの、セルラータイプの iPad は全機種対応するんですけれども、うん、iPhone の場合は注意が必要で、これデータ SIM なんですけれども、 iPhone は iPhone5 以降の機種になりますので、うん、iPhone4 ですとか 4S とかもソフトバンクは販売していましたので、まあ、それが使えると思ったら実は使えませんのでっていうところは、まあ、一つ注意が必要かと思いますね。
そうですね、4とか 4S ではダメですよ、うん、何なんですかね、多分 iOS かなんかの制限なんですかね、バージョンの。ちょっとよく私も分かんないですけど、で、
はい、
これ面白いのは、
うん、
iPhone でしかこの SIM 使えないんですね。
そうなんです
ね、 Android では使えないんですよね。
はい、何かあるんですね、
うん、多分 APN の設定を非公開にしてるじゃないですか、
うんうん、
それとか関係あるのかなと思ってるんですけど、まあ、そんな感じがあるんかなと思うんですけど、まあ、そのうち誰かがこの辺は解析して Android でも使えるようにするのかなって
あ、なるほど、
まあ、それはまあ、はい、好きにしてもらって話で、この話とは無関係なんですけれども、
うん、
でも料金の話に戻りますけど、
うん、
月3ギガが1580円なんですよ、
はい、
だいたい MVNO に変わる人ってだいたい月3ギガのが多いじゃないですか、
はいはい、
でだいたい月3ギガって1000円切りますよね、普通の
MVNO。 切りますね、はい、IIJ の場合は900円ってことになっています。
そうですね、うちの番組で前取り上げた時の話もちょっと高くなる可能性がありますよねって話しましたけど、うん、まさにその通りになってしまったんで、は
い、そうですね、もう1500円のレベルですと、うん、普通のところでしたら6ギガですから、
うん、ちょっとそこが値段的にね、私もだいぶ引っかかってるところなんです。
でこれそう見るとソフトバンクが、元々のソフトバンクがいかに高いかっていう気が 疑惑にしませんか。
要は、まあ、キャリアは高いなということですね、はい、まあ、ソフトバンクだけに限らずとしてですね、まあ、確かにそうですよね、まあ、どうしてもですねキャリアが前から言ってるように使わなくてはいけないというような事情がある人以外は、うん、まあ、あんまりお勧めしないのはそれが理由ですよね。
そうですね、う
ん、でまあ、端末のゲップ払いっていうのも、まあ、あれはある意味得なところもあるんですけれども、
うん、
あれもだから本体実質価格例えば10万円のやつが5万円で実質5万円で払ってますって言ってますけど、
はいはい、
結局で高い通信料払ってるとトータルで言うと、まあ、MN の方が安かったりするということもありますので、
はい、
まあ、ちょっと物事の見方の角度だとは思うんですけどね、ちょっとこれだいぶ MNO としては攻めきれてないですよね。
まあ、これで B モバイル日本通信が悪いというかに問題があるというよりはもうどちらかというと、ソフトバンクの方にちょっとなんとなく これまでの経緯からしてもね、
うん、
なんかちょっと問題があるんじゃないかなっていうふうに見てしまうんですけれども ね、まあ、ね、皆さんはどう思われるかっていうところですね、うん、
接続料金を、ね、ちょっと高めに設定してるんでこうなってしまったのかなというところはあるんでしょう ね、はい、ありますね。まあ、でもソフトバンクに接続したいというところは他にもあったみたいで、まあ、B モバイルが窓口になって、まあ、回線卸しもするみたいな感じで、ね、うん、記事では書いてありますんで、もしかして MVNO がもうちょっと大口になってくればですね少しずつ接続料金も下がるということも考えられますんでね、そうなった時はまあ新しい商品も出るのかなと思います。
はい、
はい、このソフトバンクも利用した B モバイルの格安SIMですね、これからの新しい料金体系というものをちょっと見ていきたいなと思います。
はい、
2017年3月25日22時28分にリツイートした記事です。キャッシュカードいらずのスマホ ATM 自分銀行セブン銀行で3月27日開始、携帯ウォッチからの記事です。
はい、
これはキャッシュカードいらずのスマホ ATM という、まあ、サービスなんですけれども、セブン銀行の ATM でちょっとお話ややこしいんですけども、セブンイレブンにとかイトーヨーカドーにあるセブン銀行の ATM で自分銀行のユーザーがこのサービスを利用できるようになるそうです。
うん、
これちょっとなんかセブン銀行のサービスじゃないんですよね。
うん、あの自分銀行って、はい、AU が全面推ししてて AU のユーザーメインっていうイメージなんですね。
まあ、
中身は UFJ ね、
銀行が、うん、まあ、お金出し合って作った銀行ということに認識してるんですけど、
はいはい、でなおかつその独自の ATM も持ってないんですよ。はい、なので ATM としてはまあセブン銀行さんのお借りするみたいな感じなのかなっていう感じ。
なるほどなるほど、ということですね。じゃあ自分銀行の ATM がないから、はい、まあまあセブン銀行のでやるっていうのはそんな不思議じゃないということなんですね。
う
ん、
そうですね。はい、
なるほどなるほど、うん、まあ、このやり方っていうのもこれも以前にこんなサービスが始まりますということを、まあ、この番組で取り上げたんですけども、今回それが実現されるのが3月の27日10時ですから、今日収録してるのが27日の今日から使えるようになってるということなんですね。
ただね、35回の、
はい、
2016年7月1日のタイトルが鼻から牛乳と冷凍エビフライの回で、
はい、
あのサービスの全容についてはというか、まあ、概要については、うん、まあ、ご説明をしたということで、その時もキャッシュカードいらないって、はい、で、まあ、全く同じ内容なんだけど、それにそのあの自分銀行が乗っかってきたっていうことですよね、今回ね。
まあ、そういう技術が開発されましたというところからっていうことなんですけど、うん、今回のこのサービスの、まあ、例えば自分銀行の自分銀行アプリっていうのを、まあ、スマートフォンに入れてますと、
うん、
でその人がまずは自分銀行のアプリで入金するのにも出金するのにしても、もしくはまあクイックでなんかこうピッとこう1万円とピッと選ぶメニューがあるらしくて、その人を選ぶとスマホのカメラ機能がパッと立ち上がると、
うん、
でそのカメラ機能を立ち上げたまま ATM の今度はスマートフォン出金入金っていうメニューを選ぶと、
うん、
ATM 側に QR コードが出ますと、
うん、
でさっきの銀行アプリでカメラ機能が立ち上がってるのにピッと読み取るとですね、暗証番号なんか入れるところになってお金が出てくるということなんですね。
うんうん、スマートフォンにその QR コードをかざすとワンタイムパスワード機能のその暗証番号が出るので、それを入力するっていう作業になるみたいですね。
うん、
なるほど。使い捨てなのでっていうのと、まあ、その位置情報なんかを使うのでなりすまして他のところからまあ出金の指示をしていないかっていうのを確認できるっていうような感じですかね。
うん、
あとやっぱり ATM ってすごいこう混んでるとこって混んでるじゃないですか。
混んでますね。
うん、なのでこう並んで初めからこうやるっていうのよりは、まあ、ある程度のできるところは端末、その自分の手持ちの端末でやっといて、このはいかざすだけっていう風でやると、こうだいぶ時間も短縮されるっていうようなことを書いてますよね。
なるほどなるほど。要は、うん、暗証番号打って金額入れてピッてやるんじゃなくて、はい、もう金額が決まった状態で、はい、もう ATM には指示ができるという感じなんですね、
う
ん、は
い、うん、そうするともうちょっと早いかなっていう感じしますね、うん、はい、
自分銀行入ろうかな
入りますか、まあ、でもこれがきっかけで、まあ、このシステム自体をもうなんていうんですか、こうパッケージとしてどこかの金融機関に売り出すっていうことで、またネット銀行を中心にこれがまあスタンダードになるかもしれないですよね。
うん、確かにそうですね、うん、この開発にあたってですね、 ATM の方はセブン銀行がやって、アプリは自分銀行開発するということでやったっていうことなんで、うん、まあ、別々のところがやってるわけですから、別にこれどこの銀行でもできる可能性はあるっていうことですよね。
もう、はい、言ってみればあのロゴですとかそういうのだけで、うん、もうそのアプリ自体 もうパッケージで一緒に売り出してることもあるかもしれない、うん、カスタマイズで、まあ、こういうところはそのこの銀行さんのニーズでこれを入れますけどとか、うん、足したり引いたりっていうことができるっていうふうにモジュール化されてる可能性もありますよね。
なるほど。ゆうちょも対応してくれないですかね
郵便局お使いなんですね。
はい、あ、
郵便局とかやってほしいですね。あの結構困るのは、まあ、この ATM の流れでいきますと、うん、もうみんな仕様がバラバラでいちいち違うじゃないですか、
う
ん、
違う、
まあ、違った方がセキュリティ上いいのかもしれないですけれども、うんう
ん、いやでも、ね、
でも、うん、違うと戸惑うんですよね。
そうな、どうせね作ってる ATM メーカーって日本に数社しかないんですから、うん、
はい、
一緒にせよって話なんです、私ね、
うん、まあ、それはそのクライアントの意向でね、ここには何がなきゃいけないとかってこと言われたら、まあ、それはそういうふうで作らなければいけないのかもしれないですけれども、あのユーザーとしてはね、いろんな銀行、まあね、1個だけってことは今ないですからね、
うん、
複数の銀行さんのに口座を持ってらっしゃると思いますね、それで ATM でっていうのと、やっぱあとカードがね結構めんどくさくないです、キャッシュカードがいっぱいに増えてきてね、
めんどくさいですよ、うん、あのキャッシュカードね、はい、持ち歩くの嫌なんですよ。なのでこのスマホでピッてできるのありがたいですね、
まあ、あとはカードでキャッシングでっていうことしかないですもんね、うん、一つのカードで済ますよって思ったらね、
Apple Pay の話じゃないですけど、
はい、
端末が1個でキャッシュカードにもなるし、うん、クレジットカードにもなるんだったらそんな便利なことはないと思うんで、
う
ん、
そうですね、
本人認証さえしっかりできるようになればですね、
はい、
たらこうどんどん発展していくのかなと思いますね、
はい、
うん、要はこの技術的な一つ一つの技術的なものでは全部できるわけじゃないですか、うん、ただ仕組みとして本人認証だとか、うん、その安全性の確立というのが今のところまだできてないだけと思いますんでね。
そうですね、うん、あとはやっぱりこれについて機械というか、あの端末 ATM 端末の回収が必要かどうかというところで、うん、今回はその端末の回収が必要ないというところもすごくメリットとしては高いんじゃないかなという気がしますね、
うん、ソフトウェアだけで対応できるということでしょうね、
はいはい、
うん、私が子供の頃に漫画とか小説なんかで読んだですね、21世紀というものがどんどんどんどん周りに増えてきてます。まだ未だにね、車だけはあのタイヤがあるのが、それだけはちょっと不思議なんですけど、私は
不思議ですか、
はい、それ以外のはだいぶ21世紀というふうになってきたなと感じる40まもなく5歳の大道です
はい、
2017年3月26日21時34分にリツイートした記事です。郵便配達の赤バイク電動二輪車へ、ホンダと日本郵政が覚書を締結、乗り物ニュースからです。
はい、
久保さんみたいなところの大都会は違うかもしれませんけど、郵便局の人このバイクで配ってますよね、赤いバイクでね。
あ、そうですね、
ブルブルブルブルって、うん、
周辺はね小さい軽サイズの車ですけどね、うんうんうん、この配達の場合は二輪で大体配られているイメージですよね。
そうですよね。今のこのバイク自体も私も本日まで知らなかったんですが、うん、郵政株っていうそうです。
あ、ちゃんと名前があるんですね。
そうですね、まあ、特別商社みたいなもんです。
あ、なるほど、
まあ、あの警察とか自衛隊の納めてる車もそうじゃないですか、あの特別なやつじゃないですか、
うんう
ん、あんな感じみたいですね。
はいはいはい、
うん、この真っ赤なやつ、これをですね、うん、その私ねてっきりねホンダがなんか作って、うん、あの郵便局に売り込むかと思ったら、じゃなくってこの覚書まで交わして協業で作ろうということにしてるみたいなんです。
うーん、うん、
簡単には現行のこの、まあ、バイクに代わって電動二輪車を作ろうということらしい、
うんうん、
でそれだけじゃなくってそれをもとになんかインフラ的な整備も始めようということを考えてるということなんですね。
うん、 ちょっと着手が遅かったといえば遅いような感じしませんか？まあ、あんまり私もなんかちょっとあんまりバイク詳しくないんですけど、うんうん、もうとっくになんかリチウムイオンのものが走ってるのだとばかり思ってました。
私もバイクに乗らないんで、あの乗らないんで分かんないですけど、そのいわゆるベンチャー企業みたいなのが電動バイクを出してるみたいなんですけど、
なんかね、うん、私確か2000年に入ってからすぐの時にバイク欲しいなと思って、その頃原付を持ってたんですけど、通ってたところがどっから行っても山の上なので一時期持ってたんですよ。でその時
バイク乗ってたんですか？
うん、
いやね、ちょっと見たかった。
なんだろう、いや、いいですけど。
スカートとかでまた乗ってもらっていいですか？
なぜ？
いや、すみません、続けてもらっていいですか？はい、
はい、で買い替えたいなって思った時に、はい、ちょうどヤマハがパッソルっていう、うんうん、電動を出したばっかの頃だったんですよ。
確かに走行距離が異常に短かってなんかこう、
そうなんですよ。
その例えば校内でね、例えば大学の校内で乗るだとか、うん、あと何ですかね、その大きい工場の校内で乗る、うん、ならいいけど、うん、通うっていうのにはちょっと難しいっていうようななんかイメージが、うん、あ
ーなるほどね。だから通勤の距離を買って、うん、でそれで着いたら外して職場で充電できるっていう、うんうんうん、だそういう使い方っていう感じだったんですよね。
そう、 そうでないと無理だったっていう話、う
ん、はい、そうそう。それでなんか30万円ぐらいしたようなイメージで、それね、どんなに探してもその頃のそのなんていうのかな、データっていうのがウェブで見つからなかったので、うん、値段うろ覚えなんですけど25万から30万だったようなイメージだったんですけどね、うん、
当時じゃあ12、3万で買えた時代ですか？
そうです、そうです、うん、まあ、どんなに言っても15万円ぐらいでね、ガソリン車、ガソリンの原付バイクっていうのが買えたイメージですからね、うん、そう考えると結構なお値段だったんですよ。
そうでしょうね、わかります、わかります、わかります、
はい、ですのでね、これは今回のはどれぐらいので1台こう出来上がるのかなっていうのはちょっと興味がありますね。
まあそうですね、ただ同じ形のバーンと一気に入れたら、まあ、安くはなると思いますし、うんうん、今回はその郵便局を充電ステーションにするということだとかを組み合わせてやって、まあ、地球環境にも配慮した、まあ、社会貢献というか、まあ言ったらどう言ったらいいんですかね、大きなこの会社としてね、郵政という名前ついてますけど、今は日本郵便っていう会社ですもんね、
はい、
うん、そこが社会的な取り組みとしてやるというようなイメージでやってるんでしょうね、うん、
はい、
うん、でまあ今回からその開発するにあたってですね、
うん、
スマートフォンやタブレット端末の位置情報を活用して、
はい、
この業務の効率化を支援するとかって言ってるんですけど、
あ、なるほど、
これはですね、我がタックポッドキャストずっと言っている
、うん、あれですね、
監視社会ですね、
はい、
これサボれないですよ、こんなことされたら。
いやもうね、この話していいかどうかちょっと悩むんですけど、うん、まあでもあの知られてますし本にもなってますので、うん、あの見聞きした方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、うんうん、あの業務改善に、うん、あの愛知県が誇る某車の会社さんがですね、
はい、
乗り込んでこう、はい、業務改善を手伝いをしたっていうのがあるんですよ。
愛知県が誇る某車の会社だったら松田でしたっけあれ広島県か、あ、どうやったか、
はい、
うん、ちょっと分からないですね。
まあ、で郵政の社員の方皆さんにこう万歩計をつけて、
はい、
どれだけその動いているか、うん、動きが少ない方がより効率的だっていうので、まあ、その通りですね、うんうん、はい、というのでそこまでして無駄を省くっていうことに、うん、あの尽力したっていうのがありますね。この GPS のこの機能の使われ方もね、まあ、ちょっとなんかこうそういうあの過去の経緯を見るとですね、うん、こう結構厳しいものがあるんじゃないかなというふうに私なんか思っちゃうんですけどね、
うん、私も思いますね。いやちょっと困りますよ。
え、どうしてここに大道さんが困るっていうこうなんか意見が入るのかしら。
一つの会社がやりだしたらですよ、
うん、
みんなこうやれやれって話になるじゃないですか。
まあそうですね。でもおそらく営業者をね動かしてらっしゃる会社は皆さんもほぼ GPS とか今ついてるんじゃないですか、うんうん、
ついてる M2M でやってるのもありますもんね、
でバスなんかももうみんなね、公共バスなんかはみんなついてて、
カメラもついてる、
そう、遅れてますとか今遅延してますとかね、前のバス停出ましたとかっていうのってバス停、最寄りのバス停で出ますよね。
出てる。
前のバス停出ました、今前のバス停出ましたとか、そこまで必要っていうぐらいもう事細かにされてますよね。
です
からまあ今更っていう気もしますけど、まあでもちょっと本当にこういうのを一つ一つ取っていくと、はい、まあ怖いですね、
うん、私もそのね、クヨさんがいつも言うように犯罪巻き込まないようにクヨさんの位置を必ず把握するようにしてますんで。
え、本当にしてるんですか？
いや、まあ、この話なんですけど、 電動バイクで配達っていうのは都会であればですよ、郵便局がたくさんあるわけですから、
うん、
でその郵便局に行って帰ってきて充電してっていうのを繰り返せばいいですし、電池のユニットを別にするっていうこと、まあ昔タクシーなんかでその実用化しようとしてるその実験であったんですけど、タクシーに積む電池のステーションをたくさん作っておいて、そこに行ったらもう電池ごとガチャンって変えてしまってまた走れるっていうですね、そうするとお客さんがおるときにそこに入ったとしても、まあわずか 2,30 秒で終われば、特に信号待ちとね変わらん時間ですから問題なく行けるということなんかも実験でやってたんですね。そんな感じでできるようになるのかなっていう気がしてね。だって周回する局っていうの郵便局ってまあ別じゃないですか。だから周回する局から出て行って近所の郵便局で電池だけ入れ替えたりするとかっていうのもあるのかなと思ってですね、
うん、
電動バイクというもののニーズが高まるに従って郵政株もこれに変わるんだというふうな感じで捉えてます。赤と白のバイクいいですね。
そうですか。
うん、自分では乗らないですけど、
どの辺がいいのかちょっとまたお聞きしたいような気もしますけどね。
はい、日本郵便とホンダという意外な取り合わせですけれども、うん、まあ、お互いにいいところを取り合って社会貢献しようという姿は素晴らしいと思いますんでね、はい、ホンダにも日本郵便にも頑張ってほしいと思います。
はい、
2017年3月25日23時14分にリツイートした記事です。 Facebook メッセンジャーにもリアクション追加、アットメンション機能も、 IT メディアからの記事です。
はい、
これは私と久我さんもあのね、ポッドキャストの打ち合わせで対応している Facebook のメッセンジャーアプリ、これにメッセージリアクションとメンションの2つの機能が追加されたということです。このリアクション機能っていうのはもうすでにあの Facebook のタイムラインでは使われてますけれども、超いいね、受けるね、すごいね、悲しいね、ひどいね、
はい、
あれがですので、うん、メッセージにつけれるということです、うん、
まあでも今もスタンプつけれてますしね。
まあそうですね、
はい、このリアクション機能いります？
私はいらないと思います、
うん、私もいらないと思います、
うん、ただ Facebook メッセンジャーは普通は1対1で使ってるじゃないですか、
うん、まあ、でもそうね、
うん、基本的なね、でも今の使い方でいうと10人も20人もこう入れてやるような時にはそのなんていうんですかね、そのいわゆるみんなから見れないタイムライン状態になってれば、
うん、
そういう機能もいるのかなと思いますけど、
うん、
それはあんまりそれをメッセンジャーでやることないじゃないですか。
うん、なんかまあメンションについては、うんうん、あのアットメンションについては、うん、なんていうんですか、こうあの誰々さんがさっき言ったこといいよねとか、その一人の人だけに返事したい場合ね、こうその話題が交錯していて誰に返事したのかわからないっていう風にならないようにするとか、こうタイムライン上でこうたくさん発言があると埋もれるので、おそらくそのメンションがついていると何らかのアクションがあって、あなたについてあの誰々さんが話しかけてますよみたいなことが出たりとかする機能があると思うんですよ。でそういうのがあって、あの見落としがないとかその子に使っていくんじゃないかなっていうので、うん、でもこのそれについてはまあいいと思いますけどね、う
ん、このアットメンションもあくまでチャットの中ですからね、この大人数でチャットするんやったらそれはやっぱり必要というかあってもいいでしょうね。
そうね、あの、うん、なくても誰々さんに今返事してますみたいなことを書き込んでいましたからね、
まあ、今まで書いてたからね、はい、確かに確かに確かに、まあ、アットメンションはあってもいいかなと思いますけど、
うん、
でも大人数でやり取りするっていうのを Facebook メッセンジャーにそんなに、うん、まあ、機能としてなんですかね、
うん、
必要なのかなっていうところはありますよね。
そう、 Facebook と Facebook メッセンジャーといえば、うん、なんか最近24時間で投稿が消える機能とかいうのが追加されませんでした？うんうん、
あった、ね、Facebook メッセンジャーのアプリ立ち上げたらね、なんか鬱陶しい出てきたんなん
で、そうそうそう、なんか名前マイデーとかいうのね。
あ、そう、それそれそれそれそれ、あるある。
なんかの写真でなんか今日の私の一枚みたいなのがこう出てくるんですけど、
わざわざ出てきてましたもんね。
はい、
うん、
なんかこれ投稿っていうのと何が違うんだろうっていうので、すっごい不思議な感じしますよね。
うん、そうですよね。まあ、だから、まあ、プライベートのところでみんなに見えないようにするということなんでしょうね。だから SNS とグループウェアのそのなんか違いみたいなところが曖昧になってきてますよね。
でこの機能ね、その同じような機能がインスタグラムにもあるんですよ。
うん、
でインスタグラムも微妙なんですよ。
はいはいはい、微妙なんですか？
そう、微妙なんですよ。なんかね、やっぱり24時間ぐらいで消えるあのので、こう動画と静止画を何枚か組み合わせて、
うん、
こう時間が来ると消えるっていうので、その間に見た人だけが見えるっていうのなんですけど、あのいいねがするんじゃなくって、うん、ダイレクトメッセージを送るっていうので、いやダイレクトメッセージを送るほどの内容でもないしっていうのとかね、こ 構なんか不思議な感じがしてですね、私は使ったことがないんですけれども、うん、
いやインスタグラムにそんな機能あるんですね。
うん、ありますね。
あんまり私もインスタグラムそのやってますけど、私のインスタグラムはあのビールしか上がってないんで。
黄色いやつね
黄色いやつね。
私がこの間でもビールしか上がってないって肉姫と二人でちょっとなんかコメントしたら、そんなことないですよっておっしゃってたじゃないですか。
うん、うん、そんなことないです
よ。やっぱりビールしかないですよね。
うん、そんなことないですって。ビール以外のお酒も上がってますよ。
今ダイトさんビールしか上がってないとおっしゃいましたよ。
ビールが多い。
あ、そういうことね。
うん、今ちょっと自分で見てみると、
うん、
ビールばっかりですね
黄色い写真ばっかりでしょ。たまに緑色の瓶とか。
そうですね。ウイスキーと、
うん、そっとないですよね、うん、
ワイン。
日本酒もなかったでしたっけ。
日本酒もあります。
あ、ワインがないんじゃないですか。
ワインも結構、
ね、ワイン上がってます。
うん、上がってますね。
上がってますか。
福屋さんに継いでもらってるビールの写真もあります。
そんなのどうでもいいですけど、やっぱアルコールしか上がってないですね
アルコールしか上がってないでしょ。はるか5年ぐらい前にあの新幹線飲んでるコーヒーが上がってたけど
削除した方がいいですね
、はい、そんな感じですね、
はいはい、
この Facebook のメッセンジャーアプリですね。 Facebook がぜひ使ってもらうことによって、まあ、いろんなデータを取りたいっていうのがあるでしょうね
、
うん、まあ、そういうことでいろんな機能を追加してくると思いますんでね、そんな手には乗らないぞというのがユーザーの我々からの気持ちです。
はい、乗りまくりですけどね。ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
いきなりですけれども初めて読ませていただくんですね、
うん、
サイバーナオトさんかな、
はい、
アカウント名がアットマークサイバーノートアンダーバーゼロさんからなんですが、
はい、
先日番組で取り上げてらっしゃったトレンドマイクロフリー Wi-Fi プロテクションを使ってみました。VPN セッションが確立すると画面左上の電解強度表示の右側に VPN の文字が表示される模様ですと3月の23日14時59分ツイートいただきました。
はい、佐山さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。この方は、まあ、あの実は我々よく知ってる方なんですね。まあ、このサイバーさんというハンドルネームでお呼びしてますけれども、
はい、
大変ありがたいですね。あの我々の番組内容を聞いていただいて、はい、それを試していただくというのは一番我々にとってありがたいことなんですね、
はい、
うん、やっぱり VPN なんですね、
うん、あのせっかくご紹介いただいたのでこのツイートはですね、うん、BSS の方で、うん、あの画像がありますのでね、うん、皆さんに画像見ていただこうかなというふうに思いますけれども、
お願いしますね。いわゆる左上のところに今ドコモって書いてあってね、この線が出たりするところの横に VPN って本当に書いてありましたもんね、うん、
はい、
これってことは VPN やから、うん、日本のトレンドマイクロにつながるわけですから、
うん、
要はその例えば中国とかみたいに、
うん、
Google の検索とか使えないっていうふうにあるじゃないですか、
うんうん、
そこに行ってそういうのを使うこともできるのかもしれないですよね、うまくやれば。
そうですね、うん、あの海外ではどういうふうな扱いになるかっていうのがちょっと、うんうん、あのまあ、分かんないんですけれどもね、うんうん、あ、じゃあ次はもうあのあれじゃないですか、サイバーさんには海外に行ってね、中国で使っていただいてます。
そうですね、できれば北朝鮮とかみたいにですね、このネットが遮断されてるような国でですね
なんでそういうことをさらっとおっしゃるの
なんで平壌、
あ、はいはいはい、
ピョンヤンのスターバックス、あ、ピョンヤンのスターバックスないんかな
ないですよねきっとね。
でちょっとやってみましたみたいなノリで、
はい、
まあ、それは難しいということですが、はい、はい、平山さんコメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます。続きまして、
はい、
東京駅の京葉線の長いエスカレーターの近くに設置されてました。調整中のため商品は買えませんでした。と内緒さんから3月の19日11時3分ツイートいただきました。
はい、ナシさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあれですね、
イノベーション自販機。
そう、イノベーション自販機。
ああ、アキュア、
アキュラ、そのあれですね、
はい、
京王センターの地下に潜っていくところでしょ。
そうです、ね、ディズニーランドに行く方面の列車ね。
ああ、千葉に行くから京王セン
ター。そうそうそうそう、
お、はいはい、
東京千葉の京王線、はい、
これ行きますか。
一番深く行く、何？
行きましょうよ、ここ。
え、何？
ここ一緒に行きましょう。
何？聞こえない。
最近 そういう作戦に切り替えたんですね。
何作戦ってよくわかんないけど。
わかりますよ。東京駅の
聞こえないな。
もうできてたけどまだあれですかね、使えない状況だったっていうことなんでしょうね。
うん、まあ開始時期がこうあって、うん、設置はされていきなりドーンっていうわけではないっていうことでしょうね。
うん、これまあ東京駅ってことは JR 東日本じゃないですか。
はい。
こういうのもやっぱりほら、やっぱり元お役所ですから年度末とかっていうのあるんですよね。自動販売機の入れ替え時期も。
ああ。
私もしかしてそういうのあるのかなと思ってるんです。
おお。でもダイヤ改正は3月14日からですからね。
もうちょっと久保さん、でももし東京駅に行く機会があればちょっと見てみたいですね、この自動販売機。
ただなかなか用事のない線ですよね。
確かに京王線はなかなか行かないですよね。
そう、行かないですよね。
横須賀線と京王線は東京駅から乗ることあんまりないですもんね。
そうね、難しいですよね。
うん、まあでも行く機会があればね、ぜひちょっと見てみたいと思うんでね。うん、はい、那須さん、はい、情報コメントありがとうございました。
ありがとうございます。格安 SIM から監視社会の話。今国会で議論されている秘密保護法案、同じで悩ましい問題ですねと塚さんから3月の27日朝5時48分ツイートいただきました。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあね、監視社会ですね。まあ私、監視社会っていうのはある意味必要だと思いますよ。
うん、
はい。
それなんか、ご自身を肯定しようとしてる匂いがプンプンするんですけど。
いやいや、肯定じゃない、自己正当化って言ってください。
うん、まあ、どうやって言ってもなんかその、なんですか、中身は変わらないですけれどもね。
はい、いやもうある意味やっぱりこの弱者を保護するためには監視することも、いや見守ることも大事なんで。
どっちでもいいですけどね。
はい、まあ、なので、はい、まあ、私はもう必要だと思いますよ。
うん、
まあ、もう特に私の供養さんを見守ることが私の、まあ言ったらこの使命。
見守るじゃないですよね。
何、何、
この間なんか見守るとかいう言葉じゃなくて、なんかちょっとなんかもうちょっと違う表現でおっしゃってませんでしたっけ。忘れちゃったけど、
私は桑さん常に見守りたいんで、例えばこのね、
いらないです。
そういうわけで塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。これちょっとあれですけど、誠治さんからいただいたコメントなんですけれども、はい、3月24日7時42分ガクブル、はい、以上でございます。
ガクブルですね、はい、これもよかったら次のルトさんのコメントも読んでもらっていいですかね。
はい、クエハさんが説教している部分だけを集めたスペシャル回をお願いします。一部の人には需要があると思います。過去笑いとルートさんから3月24日15時40分ツイートいただきました。
はい、セイさん、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあれですね、先週のおまけのコーナー、第73回のおまけのコーナーでクエハさんのマジ説教の部分を、まあ、流したんですよね。まあ、初めての取り組みだったんですけど、まあ、あんな感じで、まあ、マジ説教はほぼ毎回されてるんですよね。私ね、
される何かがあるんですよね、大東さん側にね。
いや、私はほら番組を続けていくためには久岩さんにへそ曲げてもらったら困るんで、言われたことは何でもはい、わかりましたっていうことしか言えないんで。
ですけれども、
はい、
改善はなされない雰囲気ですよね。
まあ、どうにかその場をしのげば。
あれでしょ、喉元を過ぎれば暑さ忘れるみたいな感じで、はいはいはいはいみたいな。
まあ、それはなんかこう結構文学的にいい表現ですけど、もっと言えばぬかに釘とか
のれんに首押しとか、そういうことですね。
そうそう、その方が正しい表現かな。
あ、なるほど、はい、
と思うんですけど、久保さんもあれでしょ、こう説教しても全然その、なんつう、答えてる感ないでしょ。私に
ない、毎回同じことを毎回同じタイミングで注意しているっていう脱力感はあります、
はい、うん、私の素晴らしいところは、
素晴らしい、
はい、その時にちゃんと真摯に答えるじゃないですか、はい、すいません申し訳ありません、次から気をつけますって言って。
いや、それは真摯ではないです、ね、
なんで、なんで
真摯に答えてないからそういう結果になってるんですよ、ね、
あ、ごめんなさい、真摯に答えてるに見せかける謙譲さ、
そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、
そこはだから素晴らしいでしょ。久保さんももう
素晴らしい、
はい、
それ素晴らしいとは言う表現おかしい気がするんですけど、ね、
久保さんももう言えなくなるぐらいまでちゃんと謝るじゃないですか、すいませんでした本当申し訳ない、次からは絶対やりませんとかって言うでしょ。
嘘だけどねみたいな。またやっちゃうけどねすぐにみたいなね、明日はまた明日だからねみたいな感じですよね。
まあ、でも 知らない人が聞いたらセイジさんみたいにガクブルってなりますよね。
そういう編集ですよね、大道さんのね、うん、レベル上げたり下げたりとかね、お忙しいですね。
ルートさんが言われるように、あの説教してる部分だけ集めたスペシャル回をやりたいんですけど、
うん、
多分その回を作ると、
うん、
私が説教されると思うんですよ
そうね
でしょ、
説教で済まないですよねこれきっとね、
はい、73回のおまけのコーナーも紆余曲折あって、やっとあの形で出せたんですもんね。
うん、まずそうね、本来あの編集中の音源がないっていうね、
ああいうことは表に出さないはずだったんだけど、
うん、結構言い訳長めになってきたんで、もうちょっと次行ってもいいですか、う
ん、はい、せいさん、ルドさん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、あ、この方もね初めてコメント読ませていただくようですよ、
はい、
山下博夫さんから3月の19日22時22分にツイートいただいたんですが、
はい、
ご苦労も多いと思いますが、これからも配信頑張ってくださいね、応援してます、びっくりマークといただきました。
はい、山下さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ苦労が多いっていうのは私のことやと思いますね、先週の、
あ、はいはいはい、
あの説教聞いて、
あ、はいはいはい
はい、
はい、
大して苦労はないんです実は、山下さん、
あ、そうなんですか、
勘違いされてますけど、
うん、
まずは打ち合わせは久岩さんとね、お話できてもう楽しい、次収録も収録しながら久岩さんとおしゃべりできて楽しい、ね、編集は久岩さんの声を聞けて楽しい、はい、その後の音源を提出するとまたダメ出しされて嬉しい
持ち上げすぎじゃないですか、っていうか、その中でちょっと大東さんの変態チックなちょっと思考も含まれつつですよね、まあ、そうですね、叱られて嬉しいとかね、
は
い、
で苦労してるのは久岩さんの方ですよね、
うんうん、ぬかに釘出し、
はい、
のれに腕押し出し、
暴走を止めるのが大変ってやつ、
ああはいはいはい、
まあ、いつかねこれあれですよ、生音源をね皆さんに聞かせてみたいですね、
うん、
本当に
はいはいはい、はい、どうぞ
全部長尺でもう全部流そうとで2時間半ぐらい番組になりますけど
そうね、
はい、
うん、まあないですね、
ないですね、それはないと思います、
うん、ないですね
はい、皆さんあのこれからも応援してください。あの楽しい番組していきますんでね、よろしくお願いします。
はい、お願いします。大道さんが iPhone のレート買ったと嫁さんに Facebook を見せたら、あ、お風呂で坊主にする人だねと、ツイキャスを見せたことを今でも覚えてるみたいですと、ブラフォード KFC さんから3月の26日18時22分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あのもういいですよ、内容はどうでも、このブラさんのコメントは、
うん、
KFC という部分ですよ、
え、そこ拾いたかったの、
そういうことです、
なんかブラフォードさんってここずっともう、うん、あの世界の片隅に推しでしたもんね、
うん、そうなんです、この世界の片隅にを超える要素が出てきたんで KFC に変えられたってことですよ、ハンドルネーム、
違うんだ、そういうこと言って、
ブラさんこれはもう7月1日の AJ も大阪はもう夏着物ですよ、うん、はい、もうこれしかないですね、
大道さんの中ではね、
はい、KFC ですよ、 KFC の会員規約ちょっと今度作って送りますんで、
う
ん、
誰に、
黒田さんに承認いただけたらちょっと KFC 立ち上げます、
承認すると思いますか、
そうですね、代理人、私に委任してもらえば承認することになると
思います、委任すると思いますか
そうですよね、
うん、はい、ラフォードさんコメントありがとうございました、
はい、村さんコメントありがとうございます、
ありがとうございます、続きまして、 iPad mini 4から買い替える時が来たような気がしますと、パンダ屋さんから3月の24日15時41分ツイートいただきました、
はい、パンダ屋さんコメントありがとうございます、
ありがとうございます、
パンダ屋さんのお話はこれこの今回のオープニングで話させてもらいましたよね、うん、これ難しいんですよね、このなんか名称が変わったりするところがあると、
うん、何に買い替えるのかっていうのがちょっとこうパンダ屋さんのイメージされてるのがちょっと私もはっきりはわからないので、うんうん、間違ってるかもしれないんであれなんですけどね、うん、大きいのにするのか、まあ、そのまま小さいのでもいいのが出たっていうのか、まあ、ちょっとその辺もね含め、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱりこの狙いは今回やっぱこの iPad ですよね、無印の iPad、うんうん、
はい、
うん、これがまあ安くて、まあ、ちょっと厚み増えましたけれども、うんうん、高機能になりましたんでね、
うんうん、そうですね、まあ、だって iPad Pro が、うん、あの同じサイズで、ね、うん、B5 のサイズで 9.7 インチっていうのがありますから、うん、まあ、それが持てて、そのエアじゃなきゃ持てない人が ていうのとね、まあ、そのどういう風になるんだっていうのだったら、うん、まあ、だったらそんな無理して薄くしなくてもねっていうことになったのかもしれないですね、
うん、私もそう思いますね。そんなに薄くある必要ないと思うんですね、
うんうん、もう軽いのが欲しいんだったらもうそもそもミニにしたらどうですかっていう提案
な
のか
もしれない。そういうことでパンダ屋さん、またもしね買い替えたら教えてください。
はい、
はい、パンダさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今週も受け取りましたハートマーク。タックポッドキャストのアイドルは独占できませんとみのりんさんから3月の24日8時44分ツイートいただきました。
はい、みのりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
73回ね、クヨさんのハートを受け取ったってことですよ、う
んうん、え、ダイドさんのじゃなくて
私のハートを受け取っても嬉しくないですよ。みのりんさんどう考えても、みどりさんも KFC で入りたい方ですからね。
でもその話に戻りますか。
戻りますね。戻します。
その話に戻りますか。
はい、ごめんなさい。
はい、もうかなりオーバーしてますからね、ダイトさん。
はい、タックポッドキャストのアイドルは独占できませんということですけど、まあ私は独占してるんですけどね。
おかしいおかしい。
だってこの収録の時間は私だけのものですから、クリアさんは。
それもなんかおかしい。
違うな、これ間違ってますよね。だってこの収録時間は私と話してますけど、ね、私に対してのあれじゃなくって、うん、聞いてる皆さんに対する、
そうです
ですもんね。
そうです。
全然独占できてませんよね、私。
はい、大道さんの向こう側に見えるリスナーさんに喋ってます、
はい、でいつ独占できるんですか私。
何この切り返し。
はい、
いつでもないです。
あ、ないんですか。
はい、ないです。え、その約束もしたことないですよね。
ないですね。
はい、
私も独占できたら、
はい、
独占できたで、
はい、
もう多分こう面白くないんで、
はい、
独占できない方が楽しいです。
あ、それ良かったです。
何となく言ってることでしょう。魚釣りも釣るまでが楽しいじゃないですか、
うん、ああ、でもよく大東さんおっしゃってますよね、釣った魚には餌やらないって。
あの、そういうイメージ私のイメージ悪くなる工作やめてもらっていいですか。
私本当に大道さんからそれ聞いたことあるもん。私ね、釣った魚に餌やらないんですよみたいなね。
みどりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
あ、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第74回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
皆さん、ちょっともう熱く語りたいことがあるんですけど、いいですか。
やだ。
お願い、聞いて聞いて。
はい、どうぞどうぞ。
はい、クヤさんが持ってる iPhone7 Plus、
はい、
はい、あれを見て7 Plus なんかでかいからいらねえよと思った、ね、
そう、散々ディスられた記憶がございます。はい、はい、
でそう言いながらもですね、
うん、
プロダクトレッドが出た時に私はもう7プラスだと思って、なんと iPhone 7プラスの真っ赤を買いました。
うん、それはね、なぜだかというとですね、大東さん、大東さんすでに SE をお持ちで、
はい、
それで、あの、無印もお持ちなんですよね。だからあとラインナップとしてはもうプラスしか空いてなかったんですよね。
そうですね。
そういうことでしょ。
はい、ほんで、
はい、
もうね、老眼対策にはプラスしかないなと思って
SE メインで使っておきながら、
そうそうそうそう。SE もね、自分だいぶでかくしてるんですけど、
うん、
うん、あのね、
スクリーンショットがね送られてくるとね、こう前にも申し上げましたけど、
はい、
ダイトさんから文字のテキストのスクリーンショットが送られてくると、内容もう本当に頭に入らないぐらい大きい文字なんですよ。
うん、
ね。
もう SE なんかでやると、はい、チャット福屋さんとやってるね、うん、今日のニュースも取り上げた Facebook の、はい、まあ、メッセンジャーでほとんどやり取りしてるんですけど、はい、行がね。3行か4行ぐらいしか、
そう、
それ一つの画面に入らないんですよ。
そう、
はい、今回もそれは
改善されましたよね。
うん、今回もでもあれですからね、早速7プラスにしましたけれども、
うん、
文字の大きさはですね、一番大きくしました。う
ん、え、最大？あ、でもそれでも、うん、SE の時の最大に比べたら行数かなり
増え
るんじゃないですか？
そうなんです。行数を稼げるんですよ。さらに言うと今回ですね、私もう気合い入れて、
うん、
牛丼デザインさんのソリッドバンパーの真っ赤、
うん
うん、それにビスまで赤くして、
うんうん、
もう全面真っ赤なんですよ、
うんうんうん、
もう何やったらね、ベゼル部分も赤くしてもらいたいですね、これ。それぐらいで真っ赤です。
はい、
嬉しくて嬉しくてしょうがないんですよ。
そのようですね、はい、でもねこれね大体誰でも通る道なんですけど、はい、あの塗装を使うでしょ、
うん、
でこうだんだんいい感じに馴染んでくると塗装がねやっぱだんだん落ちてきちゃうんですよ、
剥げてきますね、
そうなんですよ、
何でもそれはそうです、何でもそれは
そうなんですよ、うん、だからそしたらまた塗り直しをね依頼されるといいかと思いますけれども、
移動デザインさんですね、
もうこう最近はずっと無塗装のもの、
うん、
はい、ポリッシュだけをしていただいてっていうのを使っていますのでね、うん、もうその心配はもう全く無用になりましたけれども、
あでもその、うん、私赤いもんが好きじゃないですか、その悩みは大きくて、うん、あのまずはゼロハリの赤のアタッシェケース持ち歩いてるでしょ、うん、あれもね傷だらけになるんですよ赤は、
うん、
で MacBook Air もう11インチの本革の赤いスリーブに入れてるんですけど、
うん、
あれももうもう傷だらけですね、
うん、まあ別に赤に限らずやっぱりどうしても色の濃いものっていうものは傷がつくとね、どうしてもだんだんこう傷というかねそういうのが出てきますからね、
そうそうね、
うん、
でも赤い iPhone いいな、これ本当に今も目の前にあるんですけど、
うん、
バッカ最高ですね、まあ HIV とかねマラリアと戦うということですからね、素晴らしいですね、
はい、
うん、私もマラリアの汚染国にねちょっと勤務しに行ったためにね献血が3年できないということもありましたんで、この血液に対する病気というものはまだまだ怖いところがありますからね、
まあ、そうね、うん、まあ、あの HIV とかはねもう、まあ、キャリアとなってもその、まあ、発症しないようなね、うん、薬が出たりとかっていう風でなっていますけれども、うん、やっぱりあのいろんな人により深くこう何とかな理解してもらって、
うん、
やっぱりねまだ触っただけでうつるんじゃないかとかっていう風に本当に思ってらっしゃる方とかね、うん、
いますからね、
いらっしゃるのね、うん、そういうのも含めて、まあ、この赤がいいとか、まあ、そういうのもまあありかもしれないですけれども、
うん、
この本当のこの赤の意味っていうのをねもっとあのより深く知るきっかけになったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですよね。うん。それではタックポッドキャスト第74回目の配信もそろそろ終了します。
はい。
次回第75回は来週4月の7日金曜日に配信する予定です。
はい。
はい。お聞きになった方の iTunes レビューへの評価とコメントを常にお待ちしています。
はい。
では新年度来週も聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
例えば3人ぐらいで一緒にチャットとかやってる時に福岩さんに私が飲みに行きましょうって言って福岩さんが嫌とかって書いた時にもう一人の人がね、うん、まあ悲しいねとかって打つっていうことでしょうね。
うーん、
うん、超いいねじゃないでしょその場合。
じゃあ超いいねじゃないねっていうのはそれは私が決めることではなく、それを見ていた第三者の人が決めることなので、
はいはい、
立場によっては ちょいねって打つ方もいらっしゃるかもしれないですよね。
はい、すいません、なんか、
いや、なんかよくわかんないけど、なんか、え、何これ、私が悪いみたいなパターンになってる、これ。
いや、パターンじゃなくて、クエさんが悪いみたいな感じで編集しようかなと思って。